石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さて石川さん、
はい、
先週はニコ生と連動した生放送でした。
そうですね、生放送、まあね、ちょいちょいやったりもしてますけども、
はい、もう慣れたもんじゃないですか、
ね、いやどうなんですかね、なんか本当にあっという間に終わって感じがして、うんうんうん、毎回毎回時計を睨みながらうまく全部ね機種紹介できるかとかを考えながら、うん、楽しくやってるなって感じですね、
はい
はい、でそんな中、まあ、先週ねその翌日ですけども、急遽ドコモは会見をやるということがありまして、はい、行ってきたんですけども、まあ、先週ね金曜日ですけども、まあ、ドコモの加藤社長が、
はい、
まあ、今期で、まあ、社長を退いて相談役になると、で新しく吉澤社長になると、ね、今度のまあ株主総会で、はい、承認されればそういうことになるというところで、ね、行ってきましたけども、ね、はい、加藤社長はこの番組を出ていただいたこともあり、
うん、そうですね、
非常に感慨深いなという感じがちょっとしましたね。
任期満了ですか。
そうですね、まあ表向きそういった任期はないようなんですけども、ただ NTT 的には4年っていうのがなんか決まりらしくて、綺麗に4年で変わっていくみたいな感じですな。でまあね、新しい社吉田社長もねいろいろとお話聞きたいなと思いますし、うん、またねタイミングを見て、
そうですね、
広報さんにお願いして呼べればなとちょっと画策をしてますね。
この番組で紹介する製品もそうですけども、ゲストの方の今後などもね、これからもちょっと気になっていくもんですよね。
そうなんですよね、意外とこの番組に出てる人って辞めちゃったりとか、
う
ん、別の会社に行っちゃったりとか、
そうそうそう、たまたまかわからないですけどね、
あのね結構ねいなくなるんですよ。
辞める率高いですよね
高いんですよなのでね、
はい、
まあねその分だけね入れ替わりが激しくていいのかなっていう感じもしますんで、いろんな方を呼んでいきたいなと思いますね、
はい、そんな話の後でゲストさんのご紹介になりますけども
、今週は、はい、今週ですけども、今沖縄を中心にライターやラジオパーソナリティで活躍されているモバイルプリンスこと島袋浩さんをお呼びしております。沖縄からわざわざいらっしゃっていただいているので、はい、いろいろとお話を聞けたらなと思います。今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
沖縄で大活躍、モバイルプリンスと語る携帯業界。
さて本日はスペシャルゲストの登場です。
こんばんは、モバイルプリンスです、ね、ちょっと非常に緊張しておりますが、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
でこの番組テンション低くやってるんですけどかなりテンション上げ上げな感じでね、
番組変わりますよね。
そうそうそう、流れが変わってる、空気が変わってるなっていう感じがしますけどもね、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
ではね、モバイルプリンスさんのご紹介を松代さんお願いします。
はい、モバイルプリンスこと島袋浩さんは1987年沖縄県生まれ、2004年に沖縄でお笑い芸人としてデビューしました。約3年間で芸人活動を引退し、東京で携帯販売代理店に入社。2009年に沖縄へ戻ってからも携帯販売を続け、2012年沖縄のラジオ局沖ラジでスマートフォン王国の番組パーソナリティとして出演。2014年に会社を退職し、フリーランスのモバイル関連情報ライターとして活動を始めました。現在はオフィス島袋代表としてモバイルプリンスの愛称で知られる沖縄を代表する携帯ジャーナリスト兼ラジオパーソナリティです。 プリンス本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ね、モバイルプリンスさんがゲストということで番組を聞いてる方も若干ついてくれてるのかなっていう ね今までねこの番組比較的ねいろんな会社の方の、ね中の人をご紹介するという感じでしたけどもかなりね異色な感じで、
ただ肩書きは一番偉いですからね。
そうですね、
王子
だから加藤社長よりも田中社長よりも偉い王子が来るプリンスが来るっていうね感じでございますけども、あれですよね、実際自分とプリンスが会ったのっていうのは去年ぐらいの、
そうですね、
去年でしたっけ、あれ
発表会、
発表会の場で会ったっていう感じで、その前はちょいちょいね記事を見たりとか、あとツイッター上で絡んだりとかっていうのをしてて、あこんな人がいるんだっていうね、あこんな番組やってるんだっていうところで認識してました。
結構最近なんですね。じゃあお
二人、そうですね、
直接会った時は、辻仁成さんみたいにやっと会えたねみたいな感じで石川さんにちょっとずっとね僕は読者としてずっともう尊敬してる大先輩ですので、
いやだから自分も
ね、ときめきましたよ
発表会の場にね、あの格好プリンスの格好でいるから、すげえなっていう。
ただあのまま取材に行かれるんですか。
はい、まあいろいろビクビクしながら
いやなかなかね、
知名度があればもっとね堂々と歩くんですけど、微妙な知名度のまま一部の人たちがあの格好で出ろよってなるんで、
毛色の違うライターさん、
本当にプリンスなのか危ない人なのかってい こうギリギリのライン、
ね、ギリギリですね、
走ってる感じですからね、はい、そもそももともとそのなぜゆえにプリンスという形でこの仕事をやり始めたのか。
もうこれ話せばもう長いんですけど、はい、ざっくりとお笑い芸人になりたくて、はい、学生時代に見習いみたいな感じでこうやるんですけれども、はいはい、まあやっぱりすごく才能が求められる世界なので、まあそこで行き詰まってしまって、でもうお笑い芸人になるっていう夢しかなかったので、とりあえず沖縄で夢が破れてしまって、まあ東京にとりあえず来るわけですね、はい、でそこでたまたま求人で募集した携帯電話販売の仕事につきまして、でまあ某キャリアショップで働くんですけれども、はい、その時にその某キャリアはちょっと暗黒期を迎えておりまして、
おそれ何年の頃ですか。
2007年で、
2007年
ちょっとはい、イニシャルで言うと KCPプラスっていうですね。
昔で、
いや
いやいや、解説すると某キャリアはそのね携帯電話をもっと効率よく開発しましょうっていうので携帯電話ガラケーの OS を作ったんですよ。それが KCP プラスっていうその KCP プラスを採用すればどのメーカーもね簡単に携帯が作れますよっていう、まあ本当にねスマートフォン時代の先駆けというか、
はい、
スマートフォンはね Android があってどのメーカーも作らなくてもいいですよっていう中で、発想としてはね非常に新しくて斬新だったんですけど、
はい、ただ斬新すぎて現場ではちょっと混乱が起こるんですよ。不具合がすごいと、で働いてたところの、まあ場所柄の問題、すごくこのねお客様からお叱りを受けまして、そこで僕は非常にメンタルが鍛えられまして、でまあ誠心誠意対応するためにはいろんな知識をつけないといけないと、でそこで理論武装を始めるわけですよ、
はいはいはい、
で他の携帯キャリアのものとかも全部買って、でもうすごいすごいもうやることもなかったんで没頭していって、でその中でやっぱり勉強するにあたって、それこそ石川さんもそうですし他の先輩方の記事を見ながら、まあ、勉強して、で少しずつやっていったら、まあ、携帯オタクになってしまうっていうですね。
なるほど。
まあそしてまあ何やかんやって今に至ると、はい、
そういうことですか。でそれでまあね携帯ずっと売ってて2009年にまた沖縄に戻ってという感じ、
はい、
まあその時でもまあ携帯売ってたと、はい、感じなんですね。それでまあ番組やり始めたきっかけ、そのね沖縄でスマートフォン王国やり始めたきっかけっていうのは、
お笑い芸人時代に、はい、まあ少しだけちょっと本当に地元のちっちゃなラジオ局とかでラジオをやってたことがありまして、で東京に行ったりして、まあ、人と連絡立ってたんですけど、沖縄に戻ったタイミングなんかでですね、いろんな人に挨拶回ると、まあ、たまたまラジオ局の知り合いの方がやってみないかっていうことで、もう本当に軽い感じで始まったのがスマートフォン王国っていうラジオ番組ですね。
それっていうのはスマートフォンでなんか番組やろうって話だったんですか。
まあやるからには、まあ、その時僕は完全に携帯オタクをこじらせてたので、もうこれをとことん喋る番組をやりたいと。で番組のスタートが2012年なんですけれども、はい、本当にAndroidがもうすごくこれから伸びてくるぞっていう時だったので、僕はこの毎週スマホをこう買って、はい、例えばギャラクシーだと日本版と海外版でチップセットが違うと、はいはい、どこの国のものが一番いいのかみたいなのをずっと喋ってたりとか。
それってね、その全国的なメディアですらちょっとマニアックな話じゃないですか、
はい、
さらに沖縄で絞られてるっていうところで言うと、 リスナーはついてきてたんですか？
地元のリスナーはもうはっきり言うともう皆無ですね。ただありがたいことに今だとユーストリームとか、まあね、まあ、ポッドキャストとかっていう形で配信できるので、うん、まあ好きな方が県外から聞いていただいて、うん、それでまあ番組は多少成り立つことができてるのかなと。
なるほどね。それでプリンスキャラをつけたっていうのはいつぐらいなんですか？
これは2009年頃だったんですけれども、はい、その時それこそハンカチ王子とか、はい、まあ、何々王子っていう、まあ、ブームが、
ね、王子ブーム、
王子ブームがありまして、はい、まあ、大体ルックスがいいちゃんとした人だったんですけれども、まあ、とある方がもうおふざけ半分で、あなたも王子を名乗ってみたらどうかと、携帯王子名乗ってみたらどうって言われて、最初携帯王子って名前でやる予定だったんですけど、携帯王子でやるとなんか携帯用のちょっと王子様ゲームと被っちゃうので、まあそれでプリンスっていう形でしてですね。
普通ね、なんとか王子って言われる人ってなんかキラキラした感じじゃないですか、
はい、
ね、すごいこうね。
あとはあの他のね第三者が呼ぶっていうことで、本人はいえいえみたいな感じなんですけど、誰からも言われてないのに自ら王冠を買って、
そうね、王子色が強い王子ですね、はい、そうそう、なるほどね。でそれであれですよね、だからだんだんモバイル業界で知られるようになっていくっていう感じですよね、はい。それなんか手応えありました？
正直もうあの時は手応えしかなかったということで、会社とか辞めてやるぜみたいな感じで辞めて、ちょっと最初の半年ぐらいは地獄を見るわけなんですけど、多分ね、あの何回か通る、 誰しもが通る道、勘違いして痛い目に遭うみたいなところがあって、まあ今多少バランス取れてきた時期なのかなと、はい、いったところですね。
実際やっぱりプリンスキャラでいくとね、相当みんな注目ねしてくれたりもして、はい、やりやすくなりましたか？どうですか？
そうですね、確かにもうやっぱり認知率、うん、で本当に一度しかお会いしたことない方に数年ぶりに会って覚えてますかって言われたら、言ったらあの忘れるわけないじゃないですかって言われまして、
まあまあそうですね、
はい、まあまあ良くも悪くもこう覚えていただけるインパクトはあるのかなと思っております。
確かにね、ね、非常にいい感じだったりしますよね。
で、まあやっぱりあれですよ、私は毎週木曜日の9時から1時間、うん、沖縄でそのスマートフォンの番組をしてたんですけれども、ある日石川さんがラジオをされると、うんうん、木曜日の10時って聞いた時にもうですね、うん、嬉しさとちょっと恐怖ですよね。例えばニュース解説とかするんですけど、僕がなんか言った1時間後に石川さんが全く違うこと言うと、もう僕ね、もうやばいやばいって、もう震えが最初止まらなかったんですよ。
なるほどね。
はい、
そうか。
まあでもあのやっぱりもう本当に勉強させてもらってて、ある意味もう本当に答え合わせみたいな感じで、
毎週、ね、この番組もね別に時間に狙ったわけではなく、たまたまだと思うんですけども、それがたまたまねその続きになるっていうところで言うと、うん、まあ非常にね他人ではないなっていう、
ね、なんかすごいご縁を感じますよね。そうこのつながりがね、
親しみを感じるね、うん、木曜10時はもうねスマートフォンのラジオ枠っていう感じ、
ね、そうですね。なので僕ももう最近ね、他局ではあるんですけど、何かあればもうあとは石川さんの番組で聞いてくださいと勝手にですね、はい、振ってそう、ね、やるという、
お互い盛り上げたいんだけどね、こっちもねプロデューサーの目もありますからね。盛り上げにくいな。
いやいや、ありがとうございます、はい、今回晴れて公式コラボって形で、ね、
いやそうなんですよ。
まさか話はしてたんですけど、こんなに早く実現すると思いませんでした。
ね、あの3月に、3月ですよね、
はい、
あれね、
はい、
沖縄に取材に行って、ソフトバンクが長野島っていうところに基地局を建てるって取材に行ったら、全然風が強くていけなかったって、
船で渡れなかったっていう
時ね、その時にちょっと飲んで番組出れたらいいなって話をちょっとしたんですよね。
はい、
ね、そしたらその後ぐらいにプロデューサーから言われたので、じゃあねこれは一丁ということでね、話がトントンと進みという感じですね、はい。今そのプリンス的には、
はい、
スマートフォンいろいろとね見方ありますけども、業界的に何か注目しているものってあったりしますか？
やっぱりこの番組でこの言葉を言いたくないんですけれども、はい、IoT ですよね。
IoT 本気で来ると思ってます？
というのも実は私あのフリーのライターもしながら、はい、沖縄でおじいちゃんおばあちゃんに iPad を教えたりしてるんですよ。でそうすると、まあ、すごい盛り上がるんですけれども、うん、まあ、例えば、まあ、今後は あのやっぱり健康管理ですとか、うん、ライフログとか、うん、そういったものがどんどん出てくるので、うん、まあ、iPad とかスマートフォンは若者だけじゃないですよっていう話をしたり、うん、まあ、あとはそれこそ介護に使えるような、うん、そういうグッズとかですね、こういったもののお話をするとやっぱりすごい食いつくんですよね。なので、まあ、例えば SNS がどうだとか、まあ、そういう話よりもですね、やっぱりもう少し生活を直接的に豊かにしてくれるようなこうしたものの登場っていうのを、まあ、僕の生徒さんたちはすごい期待してるので、そこは何か少しちょっと熱量は個人的に感じてますね。
そうね、だから今どうしてもなんか概念的な話とか先進的な話になっちゃうけど、やっぱりね、普及しようと思ったらそういった一般的なね、
はい、
年配の人が別にネットワークを意識せずに使って、なんとなく便利だなと思ってくれるところまでね、いければいいなっていう感じですよね。
はい、
実際どうですか、おじいちゃんおばあちゃん、そのね、 iPad に対して相当今関心高いというか。
そうですね、でまた販売はね多く売られてるし、 CM とかでも見て、で買ったものの、ね、使い方、であのテキストとかも売られてたりするんですけれども、話を聞くとテキストに Wi-Fi をつなげてみましょうみたいな、 Wi-Fi って何っていう、はい、だからさらにそこから辞書が必要だっていうところで、まあ、それでこう講座とかをやってるんですけれども、でもあのやっぱり例えば面白いのが iPad とかだとちょっとした書類とかすぐアプリで作れるじゃないですか、はいはい、あれで例えばうちのおじいちゃんの、囲碁とかが趣味で、でその囲碁のですね盤面を写真で撮って、この日の対戦はどうだったとか、それを自分でまとめたりとか、あとこのおばあちゃんがお袋の味、これを自分で写真撮って、その材料とか全部まとめてですね、これをコンビニで印刷して友達に配るとか、そういう生徒さんとかもおじいちゃんおばあちゃんでいたりして、すごい面白いですね。
それやっぱり教えたらちゃんとそうやって活用してくれるって感じになるんですよね。
そうですね、ちょっと時間がやっぱりあの若い方と比べるとかかったりはするんですけれども、まあこういうところにあのわざわざ来る方っていうのはすごいモチベーションが高くて、ですごい元気なので、逆にエネルギーもらったり、あと気づかされることも本当に多いですね。
そうですよね、やっぱね、ユーザーとね触れてみると分かることいっぱいあったりしますもんね。
はい、
その点で言うと、あと、ね、例えばそのジャーナリストなりパーソナリティとして今発信したいこととか世の中に伝えたいことってここにあったりしますか？
まあ、実はこの番組もずっと同じこと言われてると思うんですけど、やっぱもう本当スマートフォンの進化がもうちょっと頭打ちになってきて、違いが非常に分かりにくい時代になってるのかなと、まあ、だからその本当に細かな違いみたいなものを、まあ、もう少しちょっと伝わりやすく、なんか発信できればなっては思うんですけれども、感染それするにしてもちょっと難しいなと感じて、はい。
あとね、まあ、沖縄をベースにされてますけども、これからもずっと沖縄をベースに発信していくという感じですか？
そうですね、まあ、一時期は本当に、まあ、東京に来た方がいいのかとかいろいろ考えたんですけれども、うん、それこそ週刊アスキーの矢崎さんなんかは来るんじゃないよと、はいはい、東京に来てね取材来るライターさんはいっぱいいるんだから、うん、そこじゃなくて、うん、沖縄はもうほとんど君しかいないんだから、うん、そこからの情報を絶対出した方がいい、ということでね、あのすごいアドバイスをいただいたりして、まあ、確かにそれはそうだなと。
まあそうですね、
はい、まあ、なので沖縄でこれで開拓していくと、ただ本当に矢崎さんがおっしゃったように周りにやる人がいないんで何かに呼ばれるんですよ。だから僕この格好で青少年スマートフォン育成シンポジウムのパネラーでって、教育長の方と県警の方と間で、そうなんですよ、不審者に気をつけましょうとか言うんですけど、あの格好でお前じゃないかみたいな感じになったりですね。
まあ沖縄でね仕事独占状態ですよね、
はい、そうですね。
けど沖縄ってマーケティング的には結構注目されてる市場らしくて、なんかあれなんでしょう、はい、日本の人口のほぼ 1%。
あ、そうなんですよ、
なんですって沖縄って、はい、
そうなんですか、
だからテストマーケティングも沖縄で一番最初にやって、なんとなくの反応を見たりとかね、
わかりやすいですね。
そうそうそう、
まあ、あと通信業界でいうと沖縄だけ独自の会社が運営してたり、あと何かあったら沖縄でちょっとやるみたいなものが意外と多いので、一地方ではあるんですけれども、他の都道府県とかと比べると少しだけちょっと目立ってるかなっていうところは、
目立ってるし、はい、実は早くサービスがねテスト的に始まったりとかしますよね、はい、ウィルコムの誰とでも定額も沖縄が一番最初に始まった。
そうですね、はい、しかも制限がないんですよ、その当時のやつは、ね、はい、そういう、ね、裏事情とかもありながら、
ね、そういうのでテストマーケットにして、じゃあ何回にしようかとか何分にしようかっていうのを決めたりとかっていうね、したりしましたけど、その点今沖縄ってどうですか、なんかその沖縄のキャリア事情といいますか。
あの沖縄やっぱ面白いのが、まあ、元々その沖縄セルラ地元企業ということで、やっぱり沖縄県民はもう郷土愛が強いんですよ、うん、で au が強いっていう土壌があるので、逆にそうすると、ドコモは頑張らないといけない、うん、ってことで、まあ、数年前に頑張りすぎてキャッシュバックを出した結果、はい、キャッシュバック戦争の引き金になるっていうですね、
うん、実はドコモが犯人だっていうのはね、はい、すごい KDDI がなんか犯人みたいに言われてるけど実は真犯人はドコモで
沖縄でまあなのでそうした事情があるので、うん、まあ沖縄セルラーは沖縄セルラーで地元企業で電波をとにかく力入れてやってる、うん、でそれに対抗すべくドコモは他の都道府県以上に力を入れてやってる、うん、でソフトバンクはもうそれに負けないように、まあ日ではあると思うんですけど、うん、独自の何か施策でついてくるみたいな、うん、沖縄県の動きはまた面白いと思いますね。
今沖縄県のワイモバイルってどうなってるんですか。経営自体は社名は
ウィルコム沖縄になってます
よね。
なので多分ウィルコムって名前がもう残ってる、多分沖縄の Y モバイルだけとは思いますね、はい。まあ、ただあの Y モバイルもやっぱりちょっとどうなるんだみたいなところすごくあると思うんですけれども、あのやっぱり沖縄また独自で動いてるのでフットワーク軽く沖縄独自の CM とかやって、でプラスやっぱり Y モバイルは安いので沖縄県民で携帯料金スマホ料金下げたいって敏感の人たちは、じゃあ安い方の地元企業行くかみたいなところでまたちょっと独自の動きがありますね。なのでまあある意味中央とはまた違う、はい、まあ、戦いが見られてるのがまあ沖縄。
どうすよね、今後プリンス的にはなんかこんなことしたいあんなことしたいとかってあったりしますかね。
まあ、やっぱり例えば最新のスマートフォンっていうのは最低限追わないといけないと思うんですけども、まあ、それは情報を出す方が他にいるので、うん、まあ、そこよりもやっぱり沖縄の情報を出したり、うん、あと沖縄の人たちにもう少し影響を与えられるようにやっていかないとですね、まあ、例えばスマートフォンの場合ですと使い方がまだまだその高齢者の方とかはわからないっていう部分ですとか、あとはそれこそ青少年のスマホ利用とかですね、まあ、こうしたところなんかも例えば学校に呼ばれて講演する時も、まあ、普通の県警のおじさんとかが行くと生徒の皆さんが聞かないらしいんですけど、出落ちでもですね喋ればですね多少はちょっと聞いてくれるかなっていうことで、
それで言うとやっぱりもうちょっと真面目なキャラクターを求めるメディアもいるじゃないですか、はい、メディアとかそういう場とかね、
はい、
今はプリンスで押し通してますけど、ちょっとまたもう一個キャラクター作るとか、はい、プリンスを卒業するとかそういうのは考えたりしないですか。
いやもうあのこれはあの子供がですね今小学生に上がったんですけれども、もう少しするといじめがねお前の父ちゃんの仕事なんだよと出てくると思うので、それまでに早くポジションを固めて、
なるほどね、プリンスとして突き詰めて子供のね自慢のお父さんになるのかっていうところですよね、はい、
そうなんですよ。
あ、
はい、
松島さんどうですか。
いやなんかあの残念ながら今ねこのスタジオではプリンス普段着じゃないですか。
はい、
なんか私てっきり衣装でもジャーンって登場するのかと思ってたから
あの本当はね着替えようかなと思ったんですけれども、うん、あまりにも緊張しすぎて流れに身を任せてそのままやってしまいましたね
なるほどね、あの王冠とか触ってみたかったんですけど、はい、どんなかなと思って。
王冠もね、じゃあ後で、
あ、はい、はい、ぜひはい、
ねえ、もう沖縄の王冠を買い占めてるって感じです
よね。はい、買い占めてますね、
沖縄
真似されないように
真似されないように。でもあのたまにこのメールで企業からこういう製品が出たんですけど紹介してくださいとか、石川さんのところにも結構来ると思うんですけど、リリースみたいな形で、うん、中国の全然聞いたことない王冠メーカーからメールが来ました。王冠作りませんかって言われて見たら90万ぐらいだったんですよ。
結構本気
の王冠の売り込み、
売り込みだったんですよ。
王冠の売り込みって何ですか。
本当の何かで作った本物の王冠作りましょうみたいなメールが来て
え、その中国メーカーはもうこの人ならみたいな、
なんか何かで画像検索か何かで引っかかって
王冠ユーザー探してたらこれ引っかかったみたいな
そう、そしたらその週刊ハスキーの矢崎さんがクラウドファンディングしろって言われてなんじゃそりゃっていうね
そうか、モバイルプリンスに90万の王冠をかぶせるためのクラウドファンディングか、
もっとお金の使い道あるだろうって感じだったんですけど
なかなかプリンスでも大変なんですね、
はい、
プリンス業務。じゃあ最後に、
はい、
この番組を聞いているリスナーに一言なんかメッセージがあればお願いします。
はい、まあ、実は前の時間帯に番組はやってるんですけれども、うん、もう本当に全く違うテイストで、うんうん、何かこっちがオフィシャルで、僕はやっぱりアンダーグラウンドって感じで勝手にやってますのでね、はい、まあ、ぜひぜひ引き続きまあ、もしよければうちの番組とかも聞いていただいて、そのまま木曜日の夜楽しんで、ね、いただければなと、はい、思います。よろしくお願いします、
はい、
本日のゲストはモバイルプリンスこと島袋浩さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
沖縄で大活躍、モバイルプリンスと語る携帯業界でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、今回エンディングにはプリンスにも残っていただき、はい、引き続きということで、
いやありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございます。
ラジオ自体は10年近くやってるんですけれども、はい、初めて中央のラジオ局といいますか中央、はい、お笑い芸人時代は沖縄の最果ての地で SM 番組っていうのをやってたんですけど、はい、ラジオなのに女王様に縛られるっていうですね、いわゆる若手芸人がやりそうなですね、まあ、しょうもない番組やってたんですけど、もうそこからですね、紆余曲折あってよくここまで来たなと10年前の自分に教えてあげたいですね。
いやだからまたちょいちょいね来ていただけたらなと思います。
はい、すいません、もうリスナーの皆さんお騒がせしますが、よければまたよろしくお願いします。
私も沖縄に行ってねちょっと喋りたいな
ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですか。
はい、来週ですけども、まあ、私5月の17日から実はサンフランシスコの方で開催されている Google I.O. と呼ばれる、はい、まあ、Google の開発者イベントの取材に行っております。はい、なので、まあ、Google の、まあ、開発者イベントの様子を詳しくお届けできたらなと思っております。ただいかんせんまだ中身はさっぱりわからない状態なので、行ってみたらスマートフォン関連一切発表しなかった
ありえますからね、
そういうこともありえます。
ビルドの2の前ですね。
そう、まさにビルド特集やろうと思ったら何もなかったっていうこともあったので、どうなるかまだわかんないんですけども、とりあえず Google I.O. 特集やればなと思っております。実は今日ね発表、19日発表になってますけども、ソフトバンクのペッパーが Android 対応するというところが発表になりましたので、はい、まあ、その辺のお話もね詳しくできたらなと思っております。はい、ぜひご期待いただけたらと思います。
ペッパー君への愛情が増えることを祈りたいなと思いますけどね。
そうですね、まあ、ペッパーね Android 対応したらね、それこそ LINE アプリとかも使えるようになるので、うん、ペッパーで、ね、LINE 使ったらスタンプ送ったら、それに対してね LINE のスタンプでペッパーがねまた踊るみたいなこともありえたりすると思うので、うん、まあ、いろんな可能性が広がるのかなと思って期待してますね。
楽しみですね。
はい、
ペッパーで LINE 流出みたいな。
そうね
そこ楽しみだ。
そうね、ペッパー乗っ取られて 勝手に LINE 流出することも当然
いい感じのネタになっちゃう。
いやペッパーってなんだかんだ言って今ポンコツだからいいわけですよ。情報流出もないしね、うん、けどアンドロイド乗っちゃったりすると、ね、乗っ取られてペッパー勝手にずっとねカメラ
で、そうですね、
部屋の中撮ってるとか、うん、あれってそうじゃないですか、盗聴するとかね。
もう映画の世界ですね。
そう、ちょっとだからペッパー進化するのはいいけど、その辺のセキュリティは大丈夫なのかっていうね。
もう暴走したロボットとジャーナリストが戦うみたいなのだけで映画化ができる、はい、面白い、期待しちゃいますね。
2時間ぐらい映画いけるんですけど、ね、なのでね、この辺ちょっと期待して、何の期待でか分からないので、ご期待いただけたらと思いますね。
はい、はい、ラジオ日経石川つむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
モバイルプリンスと
松代ゆきでした。それでは沖縄方言で締めましょう。
アンシェア。